南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬う、あえて傲慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。法悦の日々の66ページですね。66ページの8行目からですね。大聖人は伊豆流在中の校長2年1月16日にというところから、そこから、次のページの、真ん中の段落のところまで、読みますですね。はい。大聖人は伊豆流在中の校長2年1月16日に四恩賞を表されている。その中でご自身を解雇され、この身に学問を始めて以来24、5年経っており、本格的にお華経を信じてからは6、7年になる。ところが伊豆へ流罪された時、古座の殺期12日より今年睦月16日に至るまで244日のほどは、昼夜12時に法華経を修行し奉ると存じ候。そのゆえは法華経のゆえにかかる身となりて候えば、行住座賀に法華経を読み行ずるにてこそ候え、人間に賞を受けてこれほどの喜びは何事か候べきと仰せられている。校長元年5月12日を境としての大きな変化があった。それは法華経の中で生活しているとの強い実感を持たれたことにある。法華経はもはや過去に釈尊が説いた経典ではなく、大聖人の血肉であり、お振る舞いそのものと一体化していたのである。すべては法華経の世界であった。大聖人はやがて来る辰の口からサドル罪に至る大いなる法悦につながる喜びに浸られた。だからこそこうした喜びを与えてくれた敵対者についても、さればこの残言の人国主こそ我が身には御深き人にはおわしましそうらめ、この度生死を離るべき国主に相立てまつれり、いかでか将軍のあだによって愚かに思い立てまつるべきやと報恩感謝の念を抱かれたのである。また逆に大聖人を迫害する人たちの罪業に対して 身より汗を流し、良言より涙を流すこと、雨のごとしと悲嘆に暮れられたのである。続いて同じく校長2年2月には狂気時刻賞兼方々賞を表されたが、いずれも本庁社門日蓮と署名されている。かつて天台社門と名乗られた立場、天台宗を復興するという立場を脱せられたことの表明である。今日は題目校なんですけども、ちょっとですね、暑さがちょっと厳しすぎるなっていうのと、それから実はですね、明日ちょっと東京の方からですね、4日間ぐらい、退席寺側の信者さんなんですけども、この背負げのことで関わりのある方がちょっと泊まりがけで4日間ぐらいこのいらっしゃるということで、その人の疑問というか質問というか、そういうことも含めてちょっと整理しておきたいなというふうに思って、今日は1時間の題目をちょっと控えさせていただいた次第です。でそれで、今最初に読んだところですね、戦時書、死音書、古都さつき十人誌より今年六月16日に至るまで244日のほどは昼夜12時に法華経を修行したてまつると存じ候。そのゆえは法華経のゆえにかかる身となりて候来ば、行住座がに法華経を読み行ずるにてこそ候来。人間に賞を受けてこれほどの喜びは何事か候べきと。伊豆伊東にですね、大聖人様がこの島流しになった時の大聖人のお気持ちをこうやって表現をされてこのいるわけですよね。大聖人は法華経の行者として生きるというその誓いを立てて、その修行の生活が始まるんですけれども、初めての国難というのがこの伊豆伊東の流罪という立正安国論の提出から伊豆伊東の流罪というところで、その国難というものが初めてこの大聖人の身にそのかかってくるということなんですね。でそうして伊豆伊東の生活が始まった時に、もう島流しの刑ですから、もう1日24時間すべてがこの法華経のこの修行として、この自分のこの身にそのかかってきたということなんですね。ですから本当に法華経の行者として、この日蓮大聖人様自身がそのことを深くその自覚するような、そういうこの状況というものに、この国難を受けることによって、この大聖人はその自覚というものをこの持たれるということなんですよね。ですから大聖人の口から法華経の行者としてその生きるんだというその誓いというものを立てたということと、実際にそういうふうにこの生きなければならないという状況に、この大聖人の身が このなってしまったという状況なわけですよね。ですからそのことをこの法悦の日々の中に、法華経はもはや過去に釈尊が説いた経典ではなく大聖人の血肉であり、お振る舞いそのものと一体化していたのであるというふうにこの示されているように、法華経の教えというものがただの理屈ではなくして、もう実際のこの日蓮大聖人の生き方そのものにこの置き換えられる状況にこの身を任せるようになったということなんですね。で、そのことに対して日蓮大聖人様が、さればこの残言の一国主こそ我が身には恩深き人にはおわしまし総ラーメン、この度生死を離れるべき国主に相立てまつれり、いかでか将軍の仇によっておろそかに思い立てまつるべきやというふうにこの示されているように、生死を離れるべき国主に相立てまつれりというふうにこの示されるように、法華経は永遠成就のこの法ですから、生死を離れるということは永遠成就の命というものをこの自覚するに至ったということをこの言っているわけなんですね。今ここで、この流罪というその死に直面するような難というものを受けて、ああ自分の一生はここで終わってしまうのかというふうにその嘆き、悲しむというのではなくして、ここで亡くなったとしてもこの南無法蓮華経の法華経の生き方というものは決してなくなるものではないんだということ、そのことを教えてくれたのは国主だということをこの示されているわけなんですね。ですから大聖人は、大聖人を殺そうとした兵の左衛門尉もこの法華経によって救われなければならない、法華経の教えは兵の左衛門尉さえも救う教えなんだということで、ここでは国主さえもこの法華経によってこの日蓮を殺そうとするその憎む心というものを縁として、国主さえもこの成仏を遂げるということができる教えがこの法華経の教えなんだということなんですね。ですから生死を離れる、私たちの信仰もそうですけれども、一生懸命信心をして、そして80、90を迎えて、それで亡くなりました、終わりましたというのではなくして、私たちの南無法蓮華経の信心は生死を離れる、生死というものの境というものを超えてこの法華経の行者としての命というものを感じることのできる、それを要するにこの目指しているんだということなんですね。だから生きている時の命、死んでからの命というものはずっと妙法の縁によってつながっているんだということ、そのことをこの日蓮は国主にその法難をかけられたことによって、そのことを具体的に実感としてその感じることがこのできるようになったと。だから決して憎まないと、仇を持ってこの仕返しをしてやろうとか、昆畜生だとかいうようなことをその感じるということはその決してそのないんだということなんですね。法恩感謝の念というものをこの抱いたと、あの人たちのおかげで法華経の行者であるということを自覚し、そして生死を離れるということの教えというものを身をもって実感することができたということ、そのことをこの示されてこのいるわけですよね。身より汗を流し両眼より涙を流すこと雨のごとし、続いて同じく校長2年2月には 狂気時刻省兼方々省を表されたが、いずれも本庁社門日蓮と署名されている。かって天台社門と名乗られた立場、天台宗を復興するという立場を脱せられたことの表明であると。最初皆さん方にも前お話したように、日蓮大聖人は天台宗の比叡山で修行しましたから、ですからその時点では大聖人は天台宗の復興ですね、天台宗をこの元々の形というものに戻すのが自分の務めだというふうにその考えたわけなんですね。で、大聖人が修行していた時にはその新行学電話が鳴っている、真言宗、禅宗、念仏宗ですね、そういうその主だったこの宗派というものが全部天台宗はごちゃ混ぜにこのなっていたわけなんですよね。で、今もごちゃ混ぜになってますけども、その象徴が朝大目有念仏、朝の勤行は南無法蓮華経、夜の勤行は南無阿弥陀仏というこの勤行をしても、その何にもそのおかしいと思わないでそのことをずっとその続けてるわけなんですね。ですから天台宗はその比叡山に行くとですね、このみんな比叡山からその日蓮もその法然もその親鸞もみんなそのここがそのふるさとですと、ここで修行してあの人たちはその世の中にこの降りていったんだと。だからこの比叡山がその源なんですということをそのあの人たちはこの平気で言うわけなんですよね。修学旅行で行った時にその修学旅行を扱った観光会社が頼んだのかなんか分かんないんですけど、お坊さんがその観光案内のそのガイドにその立っていろんなことを説明してくれましたけども、同じようなことを言ってました。同じようなことを言ってて、もうハンデをしたようにその同じ話をこのずっとしてまして、この日本の宗教のその全部の総本山源がこの比叡山ですというふうに胸を張ってあの人たちは言ってました。でも私たちから考えるとですね、この比叡山はダメだというふうに見切りをつけてこの日蓮大聖人は離れていったわけなんですよね。もうこの比叡山の今のこの状態っていうものはこれではダメなんだということで、その比叡山の山をこの降りていったと。ですから法然も親鸞もみんなそうなんですよね。天台宗比叡山で修行した人たちはこの比叡山ではダメなんだというふうにこの比叡山を見限って、そして自分たちの宗派というものをこの立てていったというその状況なんですよね。で、そのことをですね、この日蓮大聖人はその辰野口の法難まではずっとこの天台宗の復興ということをその考えて、そして天台宗の坊さんの中からこの上行菩薩の最短であるところの末法に南無法蓮華経の法というものを伝えてくれるその人が現れるんではないかということをずっと大聖人は期待してこのいたわけなんですよね。ですからそういう人が現れた時にはその人に従ってこの南無法蓮華経の法というものが正しく世の中に伝わっていくように自分もその力を貸そうと、協力しようというふうにこの大聖人は自分の立場というものをそういうふうにその受け止めてその考えていたわけなんですね。だけどいつまでたってもそういう人が現れないし、いつまでたってもそういうような人というものが見えないと いうそのことから、大聖人が辰の口の法難というものを得たときに、初めて日蓮こそが自分が上行菩薩の最短であるということ、天台宗の復興ではなくして天台宗はもう元に戻るということ、南無法蓮華経の法というものを中心にして元に戻るということはできない、その宗派なんだというふうに、その見限って天台宗の批判というものをこの大聖人はそこからその始めていくわけなんですよね。ですからそれまでの御所には天台社門、天台の坊さんだという、その自分に対する肩書きをその御所の中に書かれていたんですけれども、その天台社門という言葉をやめて本庁社門日蓮というふうにこの示される。本庁というのは日本ということですよね。日本ということ、その日本というのはこのお釈迦さんが亡くなって2000年過ぎた末法という時代と、それからインドから一番遠い東の隅の日本という国にこの仏法というものが伝わってきて、そして混沌として真実の方が何かということが分からなくなってしまっているということ、その国その時代にこの末法の法華経の行者として、末法の国末法の同士として、この日蓮というこの人間がこの同士として、末法の同士として今ここにこの言葉を述べているんだということが、本庁社門日蓮というその言葉にこの表現されているということなんですね。つまり天台社門ということを捨ててやめて改めて、そして本庁社門日蓮というのは、今この日本において末法という時代、末法の一番片隅の一番この吹き溜まりのようなこの日本という国において、この法華経の南無法蓮華経の法というものを唯一説く日蓮というこの人間、これを本庁社門日蓮というふうにこの表現されてこのいるわけなんですね。ですから全くそのこの観点が違うということになりますよね。見る角度が違うということになりますよね。自分というものがどういうものなのかという表現がガラッとここでその変わってくるということなんですよね。この信仰というものをですね、この何でもですね、その功徳とか罰とかそういうことでその判断する創価学会のこの洗脳にそのずっと侵され続けている人が、この信仰している人の中にもまだまだたくさんいますですね。何を見ても、ああこれは功徳だ、ああこれは罰だというふうにその考えるこの人たちがまだたくさん、この昇進会のこの創価学会をやめてこの昇進会のこの道を得て信仰をずっと何十年もやってきているにもかかわらず、まだ功徳とか罰とかそういうようなこのどちらかの考え方を当てはめて、この日蓮大聖人の信仰というものをこの理解しようと受け止めようというふうに考えているこの人たちがまだまだたくさんこのいるわけなんですけれども、そういう考え方はこれは改めなきゃいけないということですね。日蓮大聖人の生涯の姿というものを通して見ても、そういうふうに功徳だとか罰だとか、そういうその時その時の見てくれでもってそのことを判断するという考え方というものは、日蓮大聖人の教えとは違うということなんですね。信仰は考え方とか理解とか損得とか王位とか 少ないとか、権威があるとか、肩書きがあるとか、そういうようなそのことではなくしてですね、法華経の行者としての生き方、つまり法華経の信仰というものを貫くか貫かないかという覚悟ですね、思い切り、それが要するにこの法華経の行者としての生き方なんだということなんですね。大聖人の生涯を見て、辰の口の法難も伊豆流罪も佐渡の流罪もですね、そう一見すればそれ罰ですかと、罰が当たったんですかというふうに創価学会で洗脳された人はそう考えるでしょう。そのうちの信者さんの中にも、今までの長いその時間の中でですね、住職、日蓮大聖人は立正安国論なんかを国に出したもんで、あんなに辛い人生を歩まなきゃいけなかったんですよと、出さなきゃよかったのにっていう人が、私にそういう発言をした人がいました。出さなきゃよかったのにって、私が大聖人それやめとけっていうわけにはいきませんからね。ですから大聖人が出されたということは、出さざるを得ない、出すしかない、法華経の行者としての自分がその後辛い生き方になるということは、大聖人はもう百も承知の上なわけですよね。だけどその受けた難をも、要するにそのありがたいというふうに大聖人は受け止めてこのいるわけですから、ですから功徳だとか罰だとか、その時の見てくれをそういうふうにして判断して、その判断するというその考え方というものは、それは法華経の行者としての信仰の考え方とはその違うということなんですよね。全てはいつも申し上げるように、変読意訳、試練としてその自分が受け止めて、その苦労というもの、苦しみというものを信仰して、信仰を貫くっていう、この苦しみというものを本当にこの成仏というものにつなげていく、その変読意訳のその試練として、その自分自身のこの信仰の心というものに生かしていかなければいけないということなんですね。だから考え方とか理解とか損得とか、そういうものが信仰ではなくしてですね、生き方、覚悟、どんなに頭が良くても、正しい生き方、正しい信心の生き方ができない人はいっぱいいるわけです。どんだけ大聖人の教えというものをこの学者として理解をしていても、大聖人の信仰というものを自分の生き方というものに取り入れることができるかできないかということは、これ別問題だということなんですね。この間のお参りの時にお話ししましたけども、大聖人が亡くなる前にこの六老荘をこの定めますよね。で、退席寺は日光聖人だけに、大聖人がその二科の僧侶というその遺言書を書いて、そしてお前だけにこの日蓮の法を授けるぞというふうにその言って、それでその日光聖人がその正しく大聖人からケチミ役を受けたんだというふうに、この大石寺は一生懸命この言ってるわけなんですね。だけど大聖人はこの六老荘を定めたときに、この六老荘にはこの順序次第はないと、順番はないと、誰が一番、誰が二番、誰が三番、誰が上、誰が下ということはないんだと、みんな平等なんだと、みんな平等だということは、大聖人は六人に平等にこの教えというものをこの伝えたわけなんです。平等に伝えた。そして日光聖人より頭がいいその他の5人もいたと思います。日光聖人より先輩の人もいるわけですからね。 ですから日光聖人も天台宗の四十九院で修行していましたけれども、まだその修行は入ってばっかりのまだ若いこの時期だったわけですね。最初に弟子になったところの日朗は天台宗の坊さんとしてこの大聖人の弟子になった人です。ですから日朗は非常にこの大聖人と年齢も近いということもあって、その長い年月天台の勉強というものを積み重ねてきたその人なんですね。日光聖人よりもはるかにその年配であるし先輩なわけです。だからそういう人たちもこの6人の中にその入ってるわけですよね。で平等に大聖人はこの説かれたところの教えというものを6人に説いてるわけなんです。だけどその中でこの大聖人の教えを守ったのは日光聖人だけということなんです。平等に法を与えている。だけどそのことを生き方としてその実行して貫いたのは日光聖人だけということなんですね。だからどんだけ頭が良くてどんだけものを知っていてもそのことを実行できるか実行できないか、その生き方をこの貫くことができるか、この南無法蓮華経の覚悟を持つということができるかどうかということは、これは別問題だということなんですよね。だからこの大聖人の教えというものをですね、全部理解してなかったら信心ができません、貫けません、生き方として示せませんということはないわけなんです。浅い知識であっても日蓮大聖人のこの一切衆生平等成仏の法、どんな命にも仏の命というものが備わっているというこの教えというものを自分の生き方として実行するということができる、信ずるということができるという人は、知恵がたくさんあろうが知恵がなかろうがそんなこと関係なしにそのことはできるということなんですね。だからこの太宗寺が考えているところの日光聖人だけに殿下の宝刀としてお前だけにそっと渡すぞというようなことはこの大聖人の仏法に絶対にありえないということなんですね。私が信者さんに対してあなただけに教えるんだよというような教えというものがあるはずがないということなんですよね。みんなに教えるですね。忘れちゃう人もいるですね。分かっていても実行しない人もいる、実行する人もいる、そういうふうにバラバラになっていくけれども信仰は生き方なんだということ、南無法蓮華経の生き方なんだということ、そのことをこの日光聖人も日目聖人もその貫かれたということなんですね。それが今太宗寺にないと、伝わっていないということが非常にまあ残念なそのことだなというふうに思うわけですよね。なんか人間っていうのは秘伝とか秘密だよっていうふうに言うとなんかものすごいなんか価値があるようにその思い込んじゃうんですよね。これは秘伝だからというふうに言うと、こう秘伝を教えてもらったんだなんかそれだけでその舞い上がってしまうわけですよね。そんなものあるわけないですよね。そんなものあるわけないです。そんなものがあったら、そんな不平等な法があったら、それは法として間違ってるということですよね。誰にでも平等に、誰にでも秘密なくこの伝える、そしてそのことを実行できる人と実行できない人がどうしてもそこに人間の差がとして実感動くの命としてその現れてしまうということ、そのことのこの違いというものがそのあるんだということなんですよね。ですから大聖人より法華経の経典というものをこの学んで 理解していた人たちはいっぱいいると思います。だけど法華経の教えを実行したのは大聖人だけっていうことなんです。大聖人だけが法華経の教えというものを生涯にわたって貫かれたということなんですね。それが一番大事なことなんだということですよね。ですからぜひそのことをですね、私たち自身の信仰においても、頭がいいとか悪いとか理解があるとかないとかいうことじゃなくて、南無法蓮華経の法というものを生き方として実行しているかどうか、貫いているかどうかということ、そのことをその自分の心というものに当てて、そのことを深くその考えていくことのできるこの信仰というものをこのしていってもらいたいというふうにお願いを申し上げる次第であります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。